はい、始まりました。もう一度見たくなるシネマラジオ、聞くともう一度見たくなるをテーマに毎回一つの映画を紹介するポッドキャストです。今回紹介する映画は、ザ・ギルティです。この映画はハリウッド版の方で、実は2本あるんですけど、ハリウッド版の方をちょっと今回見てきたので、紹介していきたいと思います。はい、一旦、ネタバレなしの範囲であらすじをちょっと読み上げます。ある事件をきっかけに現場を退き、緊急通報指令室に勤務する、警察官の男。彼はある日、今まさに誘拐されようとしている、女性からの通報を受けます。彼女を救うための手がかりは電話口から聞こえてくる音だけ。怯える声、そしてわずかに聞こえてくるいろいろな音を頼りに、彼は目に見えない事件の解決に尽力する。ということで、はい、主演は、ジェイク・ギレンホールで、監督はアントワン・フークワさんですね。はい、でさっきも言ったように、もともとは、同名の映画で、デンマークの2018年の映画が原作で、アカデミー賞外国語映画賞にノミネートされるなど高い評価を得て、ハリウッド版としてリメイクされるに至りました。はい、まあ、結構僕がたまたま見て、結構すごい面白くて、ミズミールにぜひ見てくださいって言って見てもらって今日に至るんですが、ちょっとイズミール的にはいまいちだったみたいなので、ちょっとそこら辺も踏まえてネタバレありで、まあ、ちょっと本当に見たことない人はぜひ一回ちゃんと見てもらって、ちょっと感想をいただきたいなと思うんですけど、見たことある人はちょっと、
そうですね、
はい、この先に進んでいただきたいなと思います。
結構ネタバレしてしまうと面白くないというか、全然何にもなくなっちゃう映画な気がするんで、
はい、
気をつけてください。
おっしゃる通りです。
あ、すごい勧められて見たんだけれど、まあ正直あんまり良さが分からず、もう一度見たいと思えなかった映画になってるんですけど。
残念。
何が面白いんですかね、あれは。
なんだろうね、結構展開が結構自分としてはハラハラドキドキして、まあちょっとあれなんだけど、ネタバレありの話だけど、まあ最後さ、結局その女性、さらわれてる女性が精神科の病院に連れてかれるみたいなところがあったわけじゃないですか。まあ、そこで、ファーってなった。
お、
俺は。
ああ、そうかーってなったよ。ああ、なるほど。
なるほど、なんだ。
なるほどね。確かに。みたいな。
そうか、
結構さ、そっからこうどんどん勢いよく、いろんなこう偏見っていうか、それまでこう主張してきた時間の認識っていうのが覆されていくのかなっていうのをずっと待ってたんだけど、
なるほどね、
なんかそれが最大のオチだったというか。
そうだね、そうだ、
結構なんか気になるなんか仕掛けとかいろいろあったじゃん、その彼がこう、なんだっけ、酸素吸入器みたいな、喘息、
はいはいはいはい、確かに確かに、
治すやつみたいなのをスースーやってたりとか、
はいはい、
なんか最近こう時間の感覚がおかしいんだみたいなこと言ったりして、
確かにね、伏線っぽいものがいっぱいあったってことね。
そうそうそうそう、なるほど、ね、あったからさ、いや、もしかしてこいつがなんかやったんじゃないみたいな。
なるほどね、まあ、無
周囲のさ、周りの目線もあるじゃん、はいはいはい、でちょっとこう避けられてるから、その避けられてる、彼がその、まあ、結局は警官として子供を殺してしまったっていうところにつながるんだけど、でもなんかその彼の事件が今回起こってるところに、なんかどうにかしてこう紐づいていくんじゃないかなっていうのを期待してるんだけど。
はいはいはいはい、そういうことね。
うん、
なるほどね。
ちょっと弱くない？
そうか、
あんな時間かけてするの、あれ。
そうか、そっかそっか、まあ確かにそれは言われてみればそうかもしれない。なんか回収できてないみたいなところもあるし、つながりもそこまでないみたいな、その自分のストーリーと 実際に起きてる事件の話とがあんまり重なってこないみたいなところは、
あ、そうそうそうそうそう、
とはいえあるんだけど、でもさ、なんかそれが結構その主人公が変化するしたわけじゃん、最終的にそのトイレでさ電話かけてみたいなところに、そう、なんか直接的じゃないんだけど、なんか分かる範囲でこう影響したっていうところが、なんかこうなんだろうな、苦いというかさ、こう歯がゆいというかさ、なんかグッとくるものが個人的にはあった。
あ、
そう、そのトイレの中で
ザ・ギリティだしね、その
兄弟も、そうそうそう、
題名も
そう、自分の罪を、そこがやっぱりなんかうまく説明できないといえば説明できないんだよね。だからなんでそうなったかは別に、なんかその人を助けたかったとか、その人、その女の人ね、女の人をなんかどうかしたかったとか、その人によって心を動かされたとか、なんかそういうのが直接的になんか一言で言えるかっていうと言えないんだけど、なんかその一連を経て自分になんとなく自分のなんかこう弱いところにダメージがボディーブローのように効いていって、自分のその非というか、まあ、罪みたいなものを認めるに至ったみたいな、そのプロセスがなんかこうじわじわと来るというか感じがあった。
そっちか。
そうそうそうそう、はいはいはい、そうだね。そうだから、どんでん返しとか、ね、そのプロット自体にその面白みみたいなのは確かに、そっちを期待するとそこまで確かにその、うん、ないかもね。確かに俺はそのそもそもなんかそういうどんでん返しがあるから前提で見てたんじゃなくて、なんかたまたまその、
はいはいはい、
ランダムにというか見てて、どういう映画なんだろうって見てたら、なんかちょっと入り込んでいって、期待してないけどそれなりにそのギャップがあって、その精神科医みたいなところ、その最初別にさ、なんかそうただ単に警察の映画かなっていうぐらいのテンションで見てたから、そこに対してちょっとしたそのどんでん返しというかギャップがあって、そこでその人生がちょっと変わっていくみたいなところにつながっていくみたいなのがなんか刺さったんですよね、多分、
うんうん、
期待値の違いはちょっとあったかもしれない。俺も確かにそのどんでん返し前提でこれ面白いからって言われて見たらちょっと
流行
っ、
はいはいはい、
あるかもしれない。
え、でもあれどんでん返し前提じゃん、あの舞台設定って。
まあまあまあまあそうね、そうだけどね、
期待しちゃうよ。暇だったもん、なんか途中。
そうか、まあね、そうだね、伏線張ってる、じゃあ張ってるしね、伏線
結構張ってるしね。
そうだね、
うん、
確かにな、
回収されてない。最初の洗面台のシーンとかもさ、
うんうんうん、
ね、わかんないけどなんかタイムリープ的な感じなのかなとか。
はいはいはいはいはい、
そう、洗面台にまた戻っていって、
うん、そうだね。
見てたけど、
いや、そう、
見方が出会ったんですよね。期待値がちょっと
期待値が高かったと思うし、うん、そうだね。あと、なんというか、まあ作りとしてその期待させすぎる感じで作ってるかもしれないしね。
うん、もともとのやつはどうなんだろうね。もうちょっと
ね、
主人公の心情の変化とかの方に重きを置いてるのかな。うんうんうん、
それも見て
みたい、ね、なんかあんま山火事とかもなかったみたいだよね。その割とこう地味な街の、それをバックグラウンドにして物語が進んでたみたいで、結構その今回の緊張感っていうか、けたたましさみたいなのはあんまない、
うん。あ、そうなんだ。
みたいです。
そうだね。確かに山火事である必然性みたいなのもなんか結構薄いといえば薄いというか、まあその忙しさの中で、うん、救わなきゃいけないみたいな緊張感みたいなのを演出されてるのかもしれないけど、それが山火事である。
山火事あんま関係なかったよね。
そうだね。
うん。
まあ忙しいんだよみたいなのはあるけど。
ね、現代アメリカのなんか。
なるほどね。
社会問題ではあるが。
なるほどね。
あるが。
ある
が、あるがしかし。
うん。 そうね、そういうなんか、うん、
自然性はあんまなかったね。
必然性、つながりの満足感みたいなのはやっぱりどうしても確かに100点が全部がこうつながってわーってなるって感じではないか。確かにね。
うん、
いやそうだね、期待しない、いや難しいんだよね。この間も言ってたけどさ、どんでん返しが好きな人にさ、どんでん返しのものおすすめできない矛盾があるじゃん。
確かにね、どんでん返しがあるって思って見ちゃうから。
そうだから俺もさ、
ラスト90秒から目を離すなみたいな、
そうそれやんみたいな、90秒になんかあるの、あるの言ってるやんみたいなね。そうなんだよね。いやこれもだからさ、そんな期待しないで見てほしいのよ。個人的には。
だから本当期待させるようなおすすめだったよ。おすすめでしょ。
いやおすすめだ。
とにかく何も言わずに見てほしいです。
いやとにかく何も言わずに見てほしいはさ、何も言わずに見てほしいじゃん。だから別にさ、ね、そうだからめっちゃ面白いとも言ったんだけどね。それで言うとね、
いやめっちゃ面白いって言ってるだろ。
めっちゃ面白いとは言ってるけど、そのなんかどんでん返し的な面白さを期待値としてどう言ってもそうなっちゃうからさ。
確かに
そっちに期待されちゃうと困るんだよみたいなところはある。難しいね。2021年で一番おすすめするのが難しい映画だ。そうだね。その子供の話とかもね、自分の子供の話とかも結局ね、
まあ、そうだよね。
そんなにただ単に自分が
てないっていうだけだし。
そうだね。
そうだね。そうだよね。なんかあの待ち受け画面が結構何回も出てきたからさ。
なんかね、怪しいよね。
なんかあんのかなって。そうそうそうそうそう
そう。そう、電話に出れないみたいなギミックとかもね、出れ、うんうん、ただ出れなかっただけみたいな感じだしね。
うん。
そう。確かにね。いやー、そうか。ちょっとデンマーク版は見ないといけないな、これは。デンマーク版を見て、実はめっちゃ面白いかもしれないしね。
じゃあ別にデンマーク版もそんな古い映画ではないんだ。
そう、2018年。そうか。いやー、むずいね。いやー、ちょっと、どんでん返し映画知りたいんだけど、どうすればいい？面白い映画知りたいな。どん
でん返し映画ね。いや、面白い映画知りたいよね。
出たいね。ちょっと
初めて見た気持ちでパルプフィクションとかもう一回見たい。
本当だね。ユージュアルサスペクトとかね。こっからあのどんでん返し多めのやつ言うんで、もう聞きたくない人はもう聞かないでください。
どんでん返しではあんま俺見てないかもな。なんだよ。
本当。マインドファックムービー。あれだな。え、でも言ったらさ、見てるかどうか分かんないから言えないんで。
どんでん返しって言ってるかもね。
俺がイズミールにさ、今これ見たって言えないじゃん。もう。
言えない言えない。
言っちゃダメでしょ。今、うん、めっちゃあるけど。めっちゃあるっていうか言いたいやつあるけど。見たかどう。え、見たって言った気がすんな。
いいよ、言って。
ほんとね、プレステージ。
ああ、プレステージはね、見た。
見たよね。見たって言ってたよ。
うん、プレステージは好きだった。
好きだよ。いや、いいよね。あれ、結構前だけど、結構前に見たけど、今見ても面白いんじゃないかな。
うん、あれは今見ても面白いと思う。普通にもう一回見たい気持ちもする。う
ん、やるか。
いいね。確かにプレステージやるの。
プレステージって誰だっけ。ノーランじゃないよ。ノーランだっけ。ノーランか。
ノーラン、
クリストファーノーラン。
プレステージってさ、続編なかった。なんか
嘘
なかったか。
あったっけ。
ごめん、なかったわ。
あれで続編出たらちょっとそれはそれであれだけど、最後
なんか覚えてないかも。なんなら
本当
割と新鮮な気持ちで見れるぐらい覚えてないかもしれない。
ああ、じゃあ言わない方がいいってこと。
言わない方がいい。
あれは覚えてるけど、トリック。はい、じゃあちょっと短めだけど、はい、はい、今回はザ・ギルティを紹介していきました。はい、皆さんもおすすめの映画あったらネタバレにならない程度に教えてください。はい、じゃあまた、バイバイ。